プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
皇室、皇族、この仕事というのはどういうものなのか、なぜ必要なのか、改めて考える必要があると思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、おかしいのは結婚相手ではなく皇室制度。眞子さまの結婚でどのメディアも報じない皇族の人権問題という記事です。皇室皇族どちらもほとんど同じ意味ですね。皇室というのはその入れ物を指すわけですし、皇族というのはそこに所属されているメンバーシップを持っている方のことを呼んでいるということになろうかと思います。小室圭さんが眞子さまと結婚して、眞子さまは小室眞子さんというようにお名前が変わりました。皇室を離れるということになったわけですけれども、これに合わせてですね、バッシングというのがすごくあるなというふうに感じます。例えば眞子さまと小室圭さんの結婚に対して賛成ですか反対ですか、そんなアンケートがいろんなメディアで繰り返されていて、これアンケートを取るとですね、反対ですという声が多いわけですよね。だから国民がこれだけ反対しているのになぜ結婚に踏み切るのかというようなことになってます。無事にですね、お二人はご結婚されたということなので良かったなというふうに思うんですけども、結婚について赤の他人に言われてしまう、これがですね、今の皇族方の置かれている状況ということなんだと思います。そもそもですね、眞子さまが一般人であればこういうことはもちろん言われないというか、言われる筋合いがないことですよね。誰と結婚するか、これはまあ基本的人権の一番根本的なところで、誰からも左右されない。これは憲法にも書かれていますね。結婚というのは当人たちの意思、それだけによって決まるというふうにされています。で、ただですね、この皇族皇室の方々というのは事実上基本的人権が制限されているというふうに考えた方がいいと思います。職業選択の自由、居住の自由、そして結婚の自由、こういうものが著しく制限されていると。なかなかですね、これ難しい問題なんだと思うんですよね。今回の記事はですね、弁護士の堀慎さんという方がご寄稿してくださっているものなんですけれども、堀さんはそういう法律の側面から今回の問題を読み解いてくださってます。で、今回の私の読み解きも、堀さんの話に付け加えるような形になろうかと思います。で、堀さんがおっしゃってることとしては、結婚に反対する人たちは、眞子さまは公公よりも私私を優先している、こうやって批判すると。で、ここの公とか私っていうものが何なのかっていうことについて、理解が深まってないんじゃないのかなというふうに堀さん指摘されていますね。皇族の仕事は公務というふうに呼ばれますけれども、眞子さんは小室さんとの恋愛や結婚に没頭してそのような公務をサボったのか、そんなことはないですよね。で、これに対して結婚は公務ではなく、分かりやすく言えば映画を見たり食事をしたりするのと同じレベルで、あくまでも私的な行為である。男性皇族の場合は皇位を継承する可能性があるので、将来の皇后や皇太子妃になる、それにふさわしい相手を選ぶのが望ましいというのは分からなくもないですけれども、女性皇族は結婚すれば皇族から離脱して一般国民になるわけですから、そういった考慮は基本的に必要ないですよね。そうなると眞子さまが小室さんと結婚を進めたとしても、公より私を優先したなどと批判されるいわれは本来ないはずである。ただですね、皇族は国民の心に寄り添うべきだというような主張も随分見られました。 国民の心に寄り添うというのはですね、どういうことなのかっていうのが非常に難しいですよね。いちいちその国民の世論の反応を見ながら相手を選ぶというのも、これ非常に難しいわけですよね。そんなそのよりどりみどりで選べるっていうものでもないですし、そもそも結婚相手っていうのは極めてプライベートなものですから、それを国民の意思に従ってというのはですね、どうなのかなと思いますよね。まあその中で、まあ、例えば皇族方には選挙権もないわけですよね。で、なんでそういう基本的人権が皇族方にはないのか。これ2つ考え方があると。1つは皇族も国民の一員であって原則として憲法上の権利を保障されてはいるけれども、象徴天皇制を憲法が規定しているので例外扱いが認められているだけなんだと。もう一つは皇族はそもそも国民とは別枠の身分であって憲法上の権利の保障はなく、単に身分上の特権や義務があるだけなんだと。で、どちらも、まあ、成り立ちうる考えではあるというふうに堀さんは進めてますけれども、まあ、前者、国民の一員であって、まあ、例外扱いなんだという話も、これはその基本的人権というのは、まあ、侵害は最低限にするべきなわけですから、まあ、こういうその結婚相手みたいなことについて周りの人にこう反対されるとかですね、意思が通らないということがあってはならないんじゃないかと。で、後者の国民とは別枠の身分という話だと、これ皇族をどのように扱ってもいいという話になるので、これはこれでかなりグロテスクであるということですよね。だからどっちに話を進めてもですね、皇族方の基本的人権というのは、ないがしろにされざるを得ないというか、むしろそれをいかに守るかというのを今考えるべきだと思うんですけれども、そういう議論をこれまでほとんどしてこなかったという、そのツケがですね今回ってきてるのかなというふうに思います。天皇陛下非常に良い仕事をされておられるというふうに思います。国民の心に寄り添うというのは、さっきのですね上皇陛下も非常にそういうことは不信されておられたのかなというふうに思います。象徴天皇制というのはそういう、天皇陛下の、尽力の賜物かなというふうに私は受け止めているんですけれども、他方でそのちょっと問題のある皇族皇室が現れてきた時にどうするかというのが今まであまり議論されてこなかったのかなという気がします。国民の心に寄り添わない選択を皇室がした時に、今度は逆にですね、皇室皇族方が国民からひどく非難されたり攻撃されたり、そういうリスクがあるわけなんですよね。そのことが今回明らかになったんだろうなというふうに思います。そうすると皇室制度の続けるということもこれ難しくなりますよね。皇室制度をやめてしまった方がいいというラディカルな言い方もあり得るのかもしれません。どうするべきか、具体的なことということで、堀さん今後ですね皇室を続けるということができるのかどうかというのを考えた方がいいというふうにこの記事を締めくくっているんですよね。今男性皇族というのはお一人しかいないわけですけれども、この方と結婚してくれる女性が現れるのかどうかということです。これだけ皇室というのがバッシングの対象になるというのが分かり、さらに人権も著しく制限されるということが明らかになった時に、自由や人権を手放して皇室に入る、そういう選択をする女性というのが、特にですね女性の人権というのがこれだけ注目される世の中になった中で現れるのかどうか。で、もしそれで現れたとしても、その方が男性を出産しないことには皇室は続けられないわけですけれども、その男性を出産するかどうかということに非常な関心が集まるというのも明らかですよね。それが果たして望ましいことなのかどうか。結婚や出産というのは本当に最もプライベートなものだと思いますけれども、 これはもうそうならないですよね。とにかく日本中の関心を集めてしまうことになる。眞子さまがね、今回みたいな選択をされたというのも、まあ、堀さんこう書かれてますね。当たり前ですが、眞子さんは平安朝の皇女でもなければ、明治や大正の宮中に生きる人でもありません。神話上の神武天皇以来、2600年生きているわけでもなく、この現代の日本社会の中に生まれ、その中で30年生きてきただけの人間です。たまたま過去の天皇の子孫として生を受けただけで、経済的には困ることはなかったかもしれませんが、他の国民であれば保障される様々な自由や権利のない特別な扱いを受けてきたのですと。そういうですね、経済的には困ることはないかもしれないけれども、だから私は皇室に入りたい、そういう人が今後現れるかどうか、非常に深刻な状態にあるんじゃないかなと思います。ぜひですね、記事ご覧いただいて、皆さんも考えを深めていただければと思います。ということで、今回はおかしいのは結婚相手ではなく皇室制度、眞子さまの結婚でどのメディアも報じない皇族の人権問題という記事を取り上げてご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。